皆さんおはようございます。またいつものように質問をしてください。どうぞ。キリスト教では最後の審判ということをよく言いますですね。またキリスト教ばかりじゃなくて、もう地球の最後ということはあらゆる宗教で言ってるわけですね。それはどういうことか。それはこの今までの、要するに地球人類のあり方がですね、キリストお釈迦様が生まれた、以前からですね、一つのある項という、最後の一項二項って、この世の中には一つの項っていうのが、こういう字書いた項っていうね、仏教で言いますね、ある周期の決まりがあるわけです。それが一つの一項、ある周期があります。それが何千年、何万年、あるいは何十万年っていうのもあるんですね。その項があって、その一つの項の最後の項に、お釈迦様が生まれた頃、イエス様が生まれた頃、みんなも入ってるわけです。で、最後の審判っていうのは、その項の終わりにかけて地球がもう大変貌すると、ね、地球人類がまるっきり変わってしまうということ、時期があるわけですね。それを最後の審判っていう。その地球人類が全部変わってしまう時には、どういうふうになるかというと、今までの地球人類の考え方、生き方では、もうどうにもならなくなってしまう。そういう時期が今来ているわけですね。もう最後の審判って今なんですね。もうイエスさんが現れた頃からもうずっと続いているんですね。一つの項がね。それで最後の審判が来て、その最後の審判の後にですね、新しい人類が誕生するという。ね、新しい人類って何も皆さんが全部死んじゃって、また全然形が変わったのが出るっていうんじゃなくて、みんな今の地球人類の考え方、ね、要するに宇宙観といいますか、人生観というかね、そういうものがまるっきり変わってしまう。もっと言い換えれば、肉体波動というものがまるっきり変わった、霊妙な波動に変わるという、そういう時代が来るんです、ね、必ず来るわけですね。その来る手前に、どうしても一つの関門を取らなきゃならない。それは今までの古い殻を脱皮しなきゃならないね。今までの生き方を変えなきゃならない。そういう時期が今だという。で、それが最後の審判というんですね。だから最後の審判というのは、いわゆるキリスト教の人たちが解釈しているように、あるいはある種、宗教の解釈のようにね、地球全体が全部滅びるとか、あるいは3分の2滅びちゃって、で残ったものだけがいわゆる立派な人類になるか、あるいはですね、3分の1が残って 3分の1が滅びて3分の2が残るか、あるいはもっとね、10分の1が滅びて、自分の苦が残るか、あるいはそういう滅び方がなくて済むか、それはこれからの人間の生き方によって決まるわけです、ね、それを指導するために私なんかも来ているわけなんですね。最後の審判というものを大過なく、災い少なく、人類の損害少なく乗り切っていこうというために、神々がいろんな人をこう天下しているわけですね。お釈迦様もそうなんだし、イエス様もそうなんだし、いろんな聖者が出てます。で、私には世界平和の祈りというもの、いわゆる消えていく姿で世界平和の祈りという、そういう祈りの方法と、宇宙波動生命物理学という科学と神様が授けてくれたわけですね。そしてその運動、その研究を続けていることによって、ね、それは完成することによって、地球人類が損傷少なくね、損害少なく、苦しみ少なく、最後の審判を乗り越えて、そして新しい人類として生まれ変わっていく、新しい人類に成長していくと言ってもいいですね。生まれ変わっていくと言ってもいいし、新しい波動の世界に住み慣れていくということになるわけだし、そうさせなきゃなんないと思っているわけですね。ですから、私どもの提唱している消えていく姿で世界平和の祈りという、この世界平和運動、祈りによる世界平和運動というものは、最後の審判をね、本当は無傷で、ね、願わくば無傷で、誰もが苦しまないで、それで超えていきたいと、生かせなきゃなんないという運動なんです。だから皆さんの一人一人の使命といいますか、天命というものは、大変に重要なわけですね。ところがなかなかそういうふうに重要というふうには考えられないんですよね。日常生活のいろいろのごたごたの枝葉の、いわゆる目の前に迫っているようなことがありますから、それの方が大事なような気がして、 永遠の生命を獲得する、いわゆる、新しい優れた人類に生まれ変わるというようなことはね、あまり頭にないわけです、みんな。それでこの世の中の現象の今現れているいわゆる出来事をうまく処理できればいいというような、まあそういう考えで、まあ宗教に入る、あるいはこの世界平和運動に入るというくらいなんですね、大体が。そしてだんだん分かってきた人、あるいは熱心な人が本当に身を挺して祈りによる世界平和運動をやっているという形なんですね。で、私はそれでもいいと思うんですよ。一般の人が一般の家庭をそのまま、ね、やっていて、その現れてくる小さい細かい出来事、日常三事のことをうまく処理するために祈りをしているということでもいいと思うんです。それをしていてもね、祈りの筋は同じですから、やっぱり世界人類が平和でありますようにという時には救世の大光明へ入る道を、ね、この道に入ったことになりますからね。だからどういう祈り方をしてもね、どういう思いで祈ってもいいけれども、やがてはそれが、慣れてきまして、ね、この本当のことが分かってくると、ああ自分はこの世にとって大事なものなんだな、自分はつまらなそうな人間に見えるけれども、実はつまらない人間ではなくてね、本当に世界を平和にするための天使の一人なんだ、あるいは菩薩の一人だったんだということが自覚されてくるわけなんですね。それは肉体自身が、肉体人間としての自分が菩薩でないかもしれない、ね、だけれども世界平和の祈りをやることによって、当たり前の凡夫がですね、普通の一般の大衆が菩薩に変わっていく、天使に変貌していくわけです。もっと言い換えれば、天使や菩薩と合体して、ね、そしてこの地球人類を救う大きな役目を自分が担っているということになるんです。だから皆さんは何気なく世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、私どもの天命が全うされますように、神様ありがとうございますと言っている祈りごとがね、知らないうちに自分を高い高い波動の世界に運び込んでいるんです。皆さんは気がつかなくてもそうなんですよ。ですからね、一番大事なことは、ね、常に祈りをする。常に祈りに始まって祈りに終わる。ね、常に日常三事が全部世界平和の祈りを根底にしてやっていく。その中で消えていく姿のような悪い感情が出たり、ね、あるいは人を憎む思いが出たり、自分をダメだと思う思いが出たり、間違ったことをしてしまったり、そういうことは、これはいけないことだな、こんなことじゃいけない、早くこれが消えていきます、どうか神様一日もこういう悪いものを消してください、もう再び私としてはいたしませんから、どうぞお願いいたしますと言って、それを思いも込めて、その思いを消えていく姿として世界人類が平和でありますようにという大光明の中に日常を盛んに常に入れていくわけ、もう絶え間なくそれを入れてるんですね。そうすると知らない間に自分の体は光明三電たる肉体心になるわけですね。もう肉体心がそのまま霊体のように光明三電と光を放つ体になるんですね。だから霊性界でもよく霊性界ですね、このやってます、この頃あれでもよく書かれる人がありますよね。あなたの世界平和の祈りは近頃だんだん光をね、体内から発するようになってきたとかいうようなことを書かれる人もありますね。そういうふうに世界平和の祈りが本当に軌道に乗ってくると、自分の体から光がパーッと出ていくわけです。自分の本心の光も出ていくわけですよ、ね、急性の大光に合体して本心の光が出ていく、そういうふうになってくるわけです。そうすると自分が言葉でね、とやかくお説教するんじゃなくても、自分が気がつかなくても相手が浄化されて、相手が清まっていく、相手が立派になっていくということになるんです。だから声の言葉でね、声の言葉で相手を立派にするというよりも、人格そのものが、その人がそのそばに、そこにいることによって周りが清まっていく、知らない間に柔和な、ね、いい人々に生まれ変わってくるという、そういう人間に皆さんの一人一人がなることが一番大事なんですね。声の言葉っていうのは、その説教を嫌がる人も随分あるわけです。まあ、有物論者や宗教のない人はね、宗教の説教なんか嫌がります。しかし、柔和な、温かい、ね、親切な人柄に接すると、その人柄から発する光によってね、それで言葉を聞かないで、口を聞かなくても、ああ、なんていい人だろうなとかね、なんか好意を持つ場合が随分あります。それは唯物論者とかもう信仰者とかっていう関係ありませんね。人間と人間、生命と生命が触れ合っていく、そういう関係になってくるわけですね。だから 宗教の説教をしなければダメだというもんじゃないし、ね、宗教の説教が分かんないからあいつはダメだということもないんですね。言葉以前の光、ね、僧侶が光になっている、言葉以前の自分の人格というものが光り輝いているようになれば、ね、声であなたはこうしなきゃダメでしょうなんて言わなくても、それは光が向こうに伝わっていって向こうは同化されてくる。それは唯物論者とか信仰者の関係ありません。そういう人間に一人一人がなることが一番大事だと思うんですね。そのためには絶え間なく消えてくさった世界平和の祈りという、ね、消えてくさったというのは反省のことですね。ああこれはいけないなって反省して、それを世界平和の中の祈りの中に入れてしまうと、そして消えてくさった世界平和の祈りという日常茶飯事を続けていればね、いつの間にか自分でもう何とも思わないうちに、知らない間に自分の魂は立派になっているし、自分の行いは立派になっていくんですね。だから消えてくさった世界平和の祈りをやっていて、その行いが立派にならないとすれば、その人のやり方が違ってるんです、ね、どこか違ってるわけです。反省がないとかね、自分が思い上がってしまったとかね、そういうことであって、常に謙虚な気持ちで消えてくさったで世界平和の祈りを、どんなに古くなってもそれはやっていかなきゃいけませんね。そう思うんですよ。だから最後の審判というのは何も、まあ、恐れることはないわけです。自分が消えてくさったで世界平和の祈りを続けていれば、もうその人にとっては恐れることはないし、その周囲のものにとっても恐れることはない。そういう人が多くなれば多くなるほど、この地球人類は怪我が少なく、損害が少なく、この新しいいわゆる波動に合わせて新しいこの世界を作る、本当に地球人類の天国を作っていけるわけなんですよね。そういうわけです。どうですか。普通の場合は死んで、まあ、身体の、まあ、波動がありません、ね、微妙な波動が、まあ、霊体になって少し荒くなって、幽体になってうんと荒くなってきて、肉体になってうんともっと荒くなってくるわけね。それでこの霊体幽体肉体とこうあってつながっていくわけですよ。ところが幽体というものはいいものもあるけども悪いものも混ざって、玉石混合の、まあ、汚れたものがあるわけですよ。ところが聖者になって清まっていきますと、幽体の波動が霊体と同じ波動になってくるわけです。だから幽体がなくなっちゃうって、ね、いいか、幽体といわれる、幽界といわれる波動がなくなるんですよ。それで微妙な波動になってくる、ね。それでその微妙な波動のままに、いわゆる人の幽界のそこまでいけるし、肉体までも入れるという形になるんですね。そういう形になる。で、後にはあらゆる人がそうなるんです。今まで肉体と思っていた肉体が、ね、肉体波動がもっと微妙になって、肉体波動のようなものが幽体波動ぐらいに微妙になって、荒い肉体波動というのがなくなっちゃうわけです。そうしたときに初めて地球人類がに天国ができるわけなんですね。もう階層が上がってしまうわけです。波動の階層がね、一階級上がっちゃうわけです。それで初めて地球の平和ができるんで、その波動がすっかりきれいにならない限りは、この地球からどんなこと言って外面的にいくら直そうとしてもね、どんな社会主義にしようと、共産主義にしようと、何主義にしようと、この地球から平和にはならないんですね。だから一人一人の人間が自分の肉体を高めて微妙な波動にしない限りは平和にならないということですね。いいですね。それでは話を終わります。ありがとうございました。